のラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線家によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB39 です。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストをお招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さあさて、今日はどんな話になるやら、どう脱線するやら、ハムのラジオの始まりです。では今日の出演の方々をご紹介いたしましょう。リオさんどうぞ。
はい、ジュリエットゴルフワンインディアタングホテルリオです。
はい、どうぞ。
はい、ジュリエットアルファワンウイスキータングオスカー J1WTO 石原です。よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします
。はい、はいはい、以前にもねお伝えしたことあると思うんですけど、ね、ITR、 あ、 ITU だITUR、国際電気通信連合ですね、はい、ここの、はい、ダッシュ R ということで、ね、無線通信部門、ここでね、はい、WRC15 世界無線通信会議が開催中です、
はいはい、そうですね、今やってますね、
はい、そうですよね、はい、昔ね、ワーク WARC って言ってたよね、今 WRC、まあ、やっぱりついついワークって言ってみますね。
そうですね、ワークでいいと思うんですけどね。
そうですよね、はいはい、WRC15 ですね、これ開催中ということでね、以前にもねお伝えしたんですけど、こうやっぱり、ね、5メガヘルツのね、はい、割り当てがやっぱり動いてるという噂が。
そうなんですよ ね、なんか割り当て方向で動いてるようで、なんかいろいろ揉めてるみたいで、うん、国によっては絶対ダメっていう時もあるし、うん、ね、OK っていう時もあるみたいなんで ね、
そうですよね、うん、割り当て決まりましたらね、1979年以降、はい、久々の HF での割り当てということで、
ね、そういうことですよね、はい、ワークバンドを得てからずっと、ね、うん、なかったですもんね。
最近はね、長波とかね、長波の、はい、割り当てがあったってことなんですけどね、はい、もう短波ではね、だから10メガとか、まあ、いわゆるワークバンドですね、いわゆる、はい、それ以来ですよね。
そうですね、
どうなることでしょうか、楽しみということで、
割り当てられるといいですね、
はい、いいですね、
はい、はい、ですね、はい、今日はね、来週開催予定のね、はい、CQWWDX コンテストの CW ですね、はい、これに焦点を当ててみたいと思います。はい、それでは最後までお楽しみください。
ハムズラジオ、
はい、ということでね、はい、今日はね CQWWDX コンテスト CW ということで、はい、はい、お決まりの CQWWDX コンテストってなんやねんと、
なんやねん、
そうですね、まあ、
知ってる人は知ってるけど知らない人は、はい、当たり前ですけど、
そうですね、
はい、これはですね、はい、アメリカのね CQ コミュニケーションズというの出版社が主催のコンテストで、はい、まあ、日本の CQ 誌の CQ と同じ CQ なんですけどね、別の会社ですので、ね、はい、米国の CQ 誌ですね、はい、この会社が主催のコンテストということでね、もともとね CQ ゾーンってありますよね、
ありますね、うん、
あれを決めてるのがここの CQ、ね、
そういうことですよね、
うん、あのゾーンですね、はい、はい、まあ、ということで、まあ、その CQ コミュニケーションズ、いや CQ コミュニケーションかな、はい、という出版社が主催のコンテストということで、はい、うん、ではそもそも、ね、こんなコンテストってないのということで、コンテストコンテスト言ってますけど、ね、はいはいはい、これ決められた時間内にできるだけ、まあ、たくさんの曲と更新してね、はい、いわゆる更新数、まあ、最終的にはいわゆるポイントというかな、
そうですね、はい、得点がありますけど、
得点でね得られますんで、はい、ある一点の、ね、規則で計算した得点が得られるんで、その数字をね競うと、はい、はい、いうとこですね、はい、
そうですね、48時間の間にできるだけ多くの曲と、
そうですよね、
はい、どのくらいいきますかね、1万曲はいかないか、1000曲はいきますよね、
いきますでしょうね、まあ、コンディションにもよるかもしれない、
真剣にやると1000曲はいくでしょうね、
1000曲ぐらいですね、うん、
はい、うん、はい、
で今年の、ね、開催の日時なんですけども、11月の28日から29日、
はい、
いわゆるの UTC ですね、はい、世界標準時の土曜日の0時から日曜日の23時59分59秒までということでね、はい、で日本にしますと9時間、はい、ずれますので、はい、日本の場合は11月28日土曜日の朝の9時からスタートで、11月30日、
月曜日ですね、
はい、月曜日の朝の8時59分59秒まで、はい、9時0分0秒はダメよということなので、これ1秒が非常に、ね、貴重なんですけどね、
1秒であれば1曲できちゃうんでね、
そうなんですよ、はい、 からあの周波数のね、はい、あの割り当てなんですけど、これはあの HF の6バンドということで、はい、ワークバンドを除きます6バンド、はい、1.8、3.5、7、14、21、28ということで ね、この6バンドを使いますということですね、はいはい、あのとにかくね、あのバンドプランを守ってくださいということでね、まあ、日本の場合はね、もうこう法律でもう決まってますからね、割りましたけどね、あのまあ各国あのバンドプランに従ってやりますので、あの、バンドプラン外で CQ 聞こえても絶対呼ばないよ、
は
い、
まあ、ただあの CW はほとんどの場合、うん、あの全体機に渡って OK になっているので、まあはい、あんまり気にしなくても大丈夫かもしれないです、
う
ん
は
い
は
い、
まあ、現実は大体そのバンドの下の方ですね、
下の方ですね、
CW はね
半分から下のあたりに出てます、
うん、あんまり上で呼ぶ人いないでしょうね、
うん、で28メガだけが29よりも下になるので、
うん、そうですね、まあ、そこはちょっと気をつけないといけないですね、
どっちにしてもいないと思いますけど、そのところにはね、
そこまで広がる人いないと思いますので、
ということなんで、あのとにかくバンドプランはあのこれ守ってくださいということですね、はいはい、からあのコンテストではね、あのコンテストナンバーを交換するということでね、はい、それで更新が請求します、
はい、こっちから送って相手からもらうってことですよね、う
ん、だから通常ね、あの RST レポート CW なんでね、はい、あの RST あのリーダビリティかシグナルストレンス、トーンですね、
トーンですね、
はい、まあ、最大599 599になるんですけども、はい、まあ、この、3文字ですね、3つの数字と、はい、その後 CQ ゾーンというゾーンですね、はい、あの日本の場合は25番、はいですよね、でアメリカの場合だとちょっと大陸が広いので、ええ何個かあります
よね、
3、4、5かな、
3、4、5、6までなのかな、
6
は入ってないかな、
1かな、
はい、
うん、であとロシアとかもでかい、
ね、ロシアもいっぱいありますからね、
そうですよね、はい、だからそれはあの、地図でね、あの、ね、日本で参加する限りはあの599-25番しか CW で打たない、送信しないんで、
聞
いたときに、そう、聞いたときは、どこかなというのはまた想像を膨らますということ
で、はい、そういうこと
地図を CQ ゾーンマップを目の前に置いてね、
見ていただ
いて、ここだとか言って、はい、結構面白いですよね、あれね、
うん、そうですね、はい、あれ面白いです、はいはい、
ちょっとまた脱線しましたけど、
はいはいはいはい、
そういうことでね、CQ ゾーンが続きます、だから599、日本から打つ場合は、はい、まあ、相手が、ね、強ければ599-25、この5桁、もうこれ、はい、決まっちゃいますよね。
そうですね。小笠原が27なんですけど、
う
ん、まあ、小笠原の行く方ではベテランなので大丈夫ですね。
そうですね、
はいはい
はい。はい、ということでね、はいはい、あのまあ、その、コンテストナンバーはそれを打ちます。
交換します。で、交換して、送って、受けて、初めて更新整理
と。そうですね。はい。はい。で、それが終わりますと、はい、まあ、あとはもう、とにかくそれを、あの淡々と、
そう、淡々と48時間続けるわけですよね。
続けるわけですね。はい、まあ、そういうことですね。はい、で、それを、まあ、終了しますとね、2日間終わりまして、はあ、終わったと、それは次に点数を計算するということなんですけれども、はいはい、ね、当然ね、更新した数というのはね、はい、曲数というのは当然、成立するんですけども、はい、で、いわゆるポイントという得点を計算するときの計算方法なんですけども、まず相手が異なる大陸の場合
は、
はい、1曲3点。
1曲3点、はい。例えばアメリカと更新すると3点。
3点ですね。
で、ヨーロッパの曲と更新しても3点。
3点ですね。
あ、オーストラリアもそうですね。
うん、そうですね、はい。アジアなると、1点ってことです、ね。
同じ大陸内で、違うカントリーの場合は1点。
うん、そうですね。
ということは、はい、中国とか韓国とか、そうそうそう、あ、台湾とかいっぱいありますね。そうですね。そこは1点と。はい。はい、
からあの国内は0点ということで、
国内は0点なんですね、うん、は
い、でもね、これ0点と言ってね、あの悲観しないでくださいということでね、はいはい、実は、日本は国内の場合ですね、得点は0点なんですけども、はい、あのいわゆるゾーンとしてカントリーの獲得ができるということでね、
じゃあ
25番という、
そうですね、じゃあ、その、あ、25番というのが、うん、はい、数として足し算して、うん、いいということなんですね。
そうですよね、
あ、
まあ、それがあるんで、まあ、あの1曲はやっておきましょうと、
そういうことですね、
いうことですね、
あの、は
い、
得点の計算の方法に、更新した更新による得点かける、うん、実はマルチプライヤーっていうのがあるんですよね、あるんですね、で、このマルチプライヤーの計算の中に、はい、日本国内が入るわけですね、はいはい、でマルチプライヤーとは何ぞや
と、何ぞやということなんです、
はいはい、
まずあのマルチプライヤーというのは、まあ、いわゆるマルチなんで、はい、あの かけるという意味ですね、マルチ、
ね、
マルチプライヤーなんでね、
はい、
更新できたゾーン数と、はい、からいわゆる カントリーの数の足し算なんですね、
合計ですよね、
確かに合計ですよね、
はい、
はい、で各バンドごとに計算して合算できるということで、はい、例えば21メガでこんだけ、28メガでこんだけやら、それをまた別々に計算した
足し算、総数ですね、
足し算できるということで、
そうですね、
だからいろんなのコンテストの参加部門ってあるんですけども、
はい、
まあ、この点数という意味ではいろんなところに出る方が点数は稼ぎやすい
と、そういうことですよね、
いうことですよね、う
ん、バンドがこういろいろコンディションが変わるんで、はい、飛びやすい地域が変わりますよね、
まあ、参加部門はちょっと、うん、そうですね、参加部門ちょっと後で説明するにしまして、はいはい、からカントリーですね、でカントリーはいわゆる ARRL アメリカのアマチュア無線連盟ですね、ここが決めた DXCC のリスト、
はい、
それとかあと DRC ドイツの WA リスト、
はい、WA リスト、ヨーロッパがね少し、ね、少しなんかね区分が違ってて、
うん、違うんですよね、
ちょっと多いんですね、うん、はい、ARRL が決めてるよりも、うん、ドイツの WA リストの方がちょっと多いんですね、
う
ん、
そうですよね、
その多い方を使うということですね、うん、はい、
あ、なるほどね、どっちか、はい、どっちでもいいじゃん、多い方を使うという
そんな感じですね、はい、
だから大陸区分を定義として使うということですね、
そこリストの中にどの大陸ってある、
ね、うん、あるわけですよね、
実はヨーロッパがね、うん、アフリカとヨーロッパのこう境目があって、ね、
あ、
はい、こっちはアフリカよとかこっちはヨーロッパよってこう微妙なところがこういくつかあるんですよね、
そうですね、
だそれをこうちゃんとリスト上で明記されてるからそれをのルールとして使いますと、うんうん、
なるほど、
はい、
それからあと海上移動の局ですね、はい、いわゆるまあ、船から出てる
割りタイムモビルってやつが出てますよ ね、
そうですね、はい、でこれはゾーンだけが有効ということみたいですね、
はい、国はどこか分からないんで、
うん、分からないですからね、はい、でまあ公海上なので国に属してないところ、ね、
そういうことですよね、移動経度でゾーンが決まるので、
うん、そうですよね、
はい、そのゾーンだけ有効ということですね、
ですね、
はい、
でまあ、先ほどのこのゾーンという意味で日本の場合はね特定はゼロなんですけども、はい、このゾーンとして
25
がね、
はい、
獲得できる
の JA という
カントリーというかエンティティも1個増えるので
、あ、そうかそうか、
マルチが 2になる
んですよ ね、 すね、はい、なるほどね、はい、まあ、それぞれ逃してはいけない、もったいない
ってことですね、ただ日本の曲だけだと0点なんで、
そうですよね、
0点なんですよ、
0点なんぼかけても0点
ですね、マルチがいくら増えても0点なんで
そうそう、だから海外と更新しないといけないの で、
そうです、ね、は
い、これワールドワイド DX コンテストなんで、
そうですよね、
ぜひ海外と更新をしましょう、
ください、
はい、
ですね、まあ、大体時間によってもよりますけども、まあ、大概どっかこういうコンテストの時はね皆さん、ね、はい、出てくるし、
そうですね、
たくさん出てますんでね、絶対どっか聞こえると思います
ので、ね、
はい、よっぽどの時期嵐が何か聞
く、はい
はい、まあ、48時間時期嵐が、ね、続くというのも、まあ、滅多なこと
で、滅多ないですけどね、
はいはい、ということですね、まあ、いろんな話またしましたけど、
はい、
から次の参加部門ですね、はい、どういう部門があるかというですね、はい、でまず一番多いのはやっぱり、ね、シングルオペレーター部門ということで、まあ、1人でやると、
はい、
でオペレートログ記入が自分だけでやるということ と、それから当然1人なんで、はい、口は1個しかないんで、はい、1波だけしか出さないと、
はいはい、そうそう、
はい、
同時には1波だけです、
同時に出したらダメよと、いうことですね、
はい、
から次にマルチバンド、
はい、
シングルバンドということですね、はい、でマルチバンドというのはもう 1.89 から28枚全部
使うよ
と、はい、でシングルバンドというのはまあ一つ一つの、はい、例えば21メガだと21メガだけと
専門でそこだけでやると、
そういうことね、まあ、それの区分がまず次にありますよ、はい、とから次にちょっとね珍しいというかあんまり他では少ないかもしれない、ノンアシステントアシステントってあるんですね、
は
い、
まあ、最近は普通になってきましたね、
うん、普通になってきました、
はいはい、
まあ、大体アシストされてはいけないというのは頭の中こびりついてる、実はノンアシステントというのはいわゆるパケットクラスターといいますかね、クラスター言って、はい、まあ、どこにどんな曲が出てますよというそういうものですね、はい、それを見たり、はい、
そのインターネットから情報を取ったり、
ね、はい、から CW 解読機ですね、
はい、
最近パソコンでも、ね、
解読できますよね、解読できる
んで結構ね、まあ、私もそうですけども 100% の解読できないんでね、実際ね、
でも参考にはなりますからね、
そうなんですよ、はい、うん、そういうことを使うと結果的にはそういうハイテク機器と言われます、
はい、あるいはハイテクシステムですね、
そういうのは使用禁止というのがノンアシステント、はい、アシストなしということですね、
だから、まあ、昔ながらのコンテストですよね、
そうですね、
昔なが
ら、はい、うん、でもう一つは、まあ、ノンが取れてアシステントです、ね、はい、そういうの全部使ってもいいよと、
いいよという、
うん、はい、はい、まあ、そういう部門というか
あります
ありますということですね、はい、から次の分け方がハイパワーローパワー QRP ということで、ね、はい、あるいはどれだけの出力を出すか、
そうですね、
でハイパワーは、ね、一番 1.5kW、1500W までなんですけど、は
い、これアメリカの最大ですよね、そうそうそ
う、日本で出したらダメよと
日本は 1000W ですから、
はいはい、ダメですからね、
はい、
1500までということで、
はい、
からローパワーというのは 100W までということでね、はいはい、100W がローパワーというのがね、まあまあ、
はい、
で次 QRP ですね、
はいはい、
これはまあまあ世界的に大表示の 5W、
5W ですね、
5W までということで、はい、この3つの部門が、
はい、
まあ、枝分かれであります、
はい、
まあ、それでね、これを全部掛け算しますとね、48の部門になる、
42ぐらいですね。
42か、42もの部門に分かれ
ちゃう。そんないっぱいあるんですよ。
そう、まあ、それぞれの部門でね、まあ、戦うと、私はマルチバンドで、でも QRP だとかね、シングルバンドだけども 1.5 キロ出す、ああ、日本じゃダメか、1キロ出そうとか、
はい、やりたいとかいうことですね。うん、
で、
はい、
でもうあのアシステッドで、もうとにかくインターネットを使いまくって、もうとにかく点数を稼ぐと、はい、いうことですね。はい、まあまあ、そういうふうないろんな部門があるということで、まあ、それは自分でね、決めて、最初に決めとかないとね、
そうですね、
後で決めるというのはなかなか難しくなっちゃう。
そうですよね、ノンアシステッドのつもりでいたのに、ね、パケットクラスと見ちゃったらもうアウチなので、
うん、そうなんですよ、
その辺は自分で決めていただければと思います。うん、はい、
そ
うですね、はい、
まあ、それをどれ参加するかはまあ事前に決めて、はい、まあ、それに集中するという感じですね。そういうことですね。はい、からその他に、ね、次にあのシングルオペレーター部門なんですけども、はい、いわゆる特記事項というのがあるんですよ。はいはいはい、あの特別にあの例えば賞状で1位になったらそこになんかピュッと書いてくれるんですよね。
記載する部門
ですね。記載してくれるんですね。はい、でまず一つ目に、ね、クラシックという、ね、はい、あの特記があるんですね。うん、これはリグ1台だけということでね、はい、でコンテストは48時間なんですけども、そのうち24時間までの運用に限るということで、はあ、要するにあの、ね、48時間半分は寝なさいよと、
そう休みなさいよと、
はい、もう24時間起きてたらダメよと、はい、体に悪いよ、まあ、そんなことはないでリグは、ね、送信中に同時に受信できないこと、はい、ということでね、はい、あのだから送信してるときに、例えばマルチバンドだったらこれ買うなんですよね、もう、うん、もうシングルバンドでもまあ端っこと端っこができるとちょっとしんどいかもしれないですけど、
うん、逆に言うとフルブレークインもダメなんですよね。
あ、なるほどね、そうかそう、
フルブレークインだと打ちながら聞こえるんで、
そうですね、はい、確かに、
うんうん、そうなんですよね、だから、うん、まあ、トランシーバー、うん、
まあ、送信受信を完璧に分けたトランシーバーの
受信機別々の場合はね、ダメよ、うん、はい、ね、トランシーバーの小さいちょっと古めのやつだったら、うん、まあ、いけるかなという感じですね、
だからクラシックなんですよね。
ああ、そういうことですね。
あ、そう、はい、で当然ながらノンアシステッドということで、はいはい、もう、もう、もう、人の手助けは借りないと、
はい、
だから、まあ、リオさんおっしゃるクラシックですね、
クラシックですね、
うん、これが特記事項、まあ、これでやったらもうクラシックという特記がもらえると、
はい、
からもう一つはねルーキーということでね、はい、これはねそのオペレーターの方がコンテストの当日に、最初の免許を受けた日から3年以内のことということでね、はい、これ再教育がダメということ で、
は
い、
そうそう、
本当に最初に免許を受けた日ということなんでね、うん、だから新たにね、アマチュア模試始めて3年
以内の方はこのルーキーがつきますので、
ということですね。はい、それから、はい、シングル、
うん、オペレーターに対してマルチオペレーターなんですけど、うん、ちょっとここでお休みしましょうか、うん、ちょっとね、はい、長くなりましたからね、うん、
ちょっと喋りすぎました、
ね、はい
、はい、失礼いたしました。はい、
あ、こんにちは、 JR1XNR 石井でございます。今ハムのラジオのブースに来ております。よろしくお願いします。ハムのラジオ、
ということで、ね、ちょっと話を、戻して、
はい、
マルチオペレーターワールドワイド、
そうですね、
CQCW ということでね、
はい、
まずオペレーターの部門でね、次にマルチオペレーターとなりましてね、うん、これは当然ハイテクを OK で、はい、オペレーター何人でもいいと、
はい、
でそれから、それからマルチバンドのみということで、
そうですね、シングルバンドがいっぱいいるんだからマルチバンドよと、うん、
はい、ただバンド内は一派のみということでね、
はい
はい、OK ということですね、はい、から次に、シングルトランスミッターという、
はい、マルチオペレーターなんだけど1台しかも選挙使わないと、
はい、そうですよね、はい、から2トナスミッターという2つの異なるバンドで2波まで送信できるということで、ね、はい、2つの送信機ですね、はい、からマルチトランスミッターもうとにかくたくさんの送信機で6バンド同時 OK ということでね、ということで、だからシングルトランスミッターの方は、はい、ハイパーは 1.5 キロワットまで、ローパーは100ワットまでということでね、はい、これも決まってるということですね。
はい、
から2トランスミッター、マルチトランスミッターは 1.5 キロワットのみと、はい、以下のみということですね。
そうですね、部門はそれしかない
ですね。はい、でということで、マルチオペレーターの場合4部門
そうなんですよ。
ですかね。はい、
ただ、まあ大学のクラブ局とかね、
そうですね、
DX クラブの方は皆さんこのマルチオペレーターの方に参加されますね。はい、
その回点数はね、
すごい点数ですよね。
そのまたすごい点数を競い合うわけですよ、
ね、すごいです、
うん、そうですね、
はい、
その他にもいろんな細かいルールがあるんですけども、はい、これ CQWW のコンテストで検索するとね見つかるのでね、ぜひ確認していただきたい。
そうですね、細かいルール一応確認してくださいね、はい、
そうですよ ね、 すね、
なんかすごいルールがあるっていう話なんですけど、
は
い、
そうなんですよ、
はい、ちらっと見つけたんですけどね、うん、
はい、
大陸と、世界の上位3位を狙う 局は、はい、更新のすべてを録音しておきなさいと。
お
送信も受信も録音しなさいと、
はい、
で上位に入ったら、まあ、3位以内ですけどね、提出を求めると。
提出を求めることがあるということですね。
ことがあると。で、5日以内に出さないと失格になるかもしれないと。
それはシングルオペレーターですか。
シングルオペレーターだけですね。
だけですね。あらら、
ログ以外にこんなものも出さないかんとい う, そ う, そ う, そ う, いうことなんでね。
じゃあ上位
を狙う 方, 狙う方、まあ、皆さん狙ってられるんだと思うんですけど、
録音すると
ぜひとも、ね、そう48時間録音しておかなきゃいかんと、こういうことのようですね。
はいはい、まあ、細かくはまた、ね、あのルールの方、は
い、
あの
ホームページ
で見ていただ
いたら、はい、日本語もありますんで、
はい、
そうですね、
はい、
ということでですね、はい、ではあのそしたら参加しようと決めたということですけども、はい、あのまずやっぱりね、あのパソコンに、ね、コンテストのログソフトを入れるというのはやっぱり重要なことかなと思いますよね。はい、あの紙で別に書いても別にそれは別に問題ないんですけども、あの最近のパソコンのコンテスト用のログ言うとね、
はい、
全部集計までしてくれる、
ね、そうなんです。計算してくれるし、
はい、
提出用のログ簡単に作ってくれるし、
そうですよね。
ぜひ入れた方がおすすめ
ですね。それとあと QSL カード用にね、あのそういう QSL のソフトとかにもね、あ
連携しますね。
あの連携したりしますんで、はい、やっぱり便利なんでね、
はい、
うん、あのやっぱりもうそのコンテストやってる時に、あのもうその時にどんどん打ち込んでいけばね、
はい、
あ、なんて言ったなとかね
、はい、点数も出ますし、うん、マルチも全部出ますので、
出ますね、
はい、どこまで稼いだか分かりますんでね、
ここ取ったとか取らないのも分かりますしね、
はい、はいはい、うん、まあ、そういうことをまずやってみたらどうかなということですね。はいはい、あ、ではね、あのコンテストが始まったらどうしようかと、
はい、そうです
ね、でやっぱりまずはね、やっぱりせっかくコンテスト、ね、参加したので更新してみたいですよね。
あ、そう、まあ、更新しないとね、
うん、
点数が上がりませんのでね、
はいはいはい、でまずやっぱりね、はい、あの一回聞いてみるというところが大きいですね。
は
い、
そうですね、
はい、それからあと、あの、はい、まあ、コンテストの時はね、結構あのこちらの信号が弱くても、ね、結構取ってくれる。
そうなんですよ、ね、みんな聞き見立てて一生懸命聞いてくれてますんでね。はい、
はいはい、で CW なんでね、あのコンテストになりますとね、結構かなりスピード速いんですよ。
速いですよ、
はい、
速いです、
はい
はい
は
い、
まずはね、あの、まあ、じっくりまず聞いてみようと、
はい、
あの CQ とか出てたり、それからあと、まあ、QS をしている曲でもね、はい、あの必ずコールサインは打つので、
はい、
でそれを聞いてまずどの曲が聞こえてるかなというのをまず聞きましょう、はい、ということですね。はい、まあ、その曲を聞いてみましょう。何回聞いてるとね、
ま、
コールサインだんだん分かってきます
から、ね、そうなんです、はい、すごく強い曲がいますから ね、
そう
ね、まずそれを捕まえましょう、
はい
はい
はい、でね、あの運用する局は、ね、基本的には移動しないので、
はい、
あの必ず先ほどの599-25ですね、
はい、
日本ではね、そのゾーン番号は絶対変わらないんで、
そうなんです。
まずその相手と QS をして RS レポートを聞けば必ず599-25か5-25とかね、あの
アメリカだったら3とか4とか5とか
出てきますからね、はい、まあ、それをまず聞けば、まあ、大体
予習をしましょう、
うん、聞けるわけです。
あの、ま、ず曲を狙う相手を決めて、
はい、
コールサインと彼の送っているナンバーをメモしておきましょうと、
はい、
最初は、
うん、予習をしていくということですね。
予習してですね、
はい、
逆に言えばそれしか打ってこないですから、
はい、
向こうは、
うん、そうなんです。
あとはこっちのが届けば、
はい、
いいねっていうことになるんですね。
はい、
そしたらもうそれが予習できたと、
はい、
そうするともうとにかく自分のコールサインを打ちましょうということですね。
はい、
はいはい、でそれで打ちますと、で向こうから自分のコールサインが返ってきた。
はい、返ってきました、
うん、もうそうしたらもう締めたもので、まあ、向こうから返ってくる、ね、あのは予習できてますから、
はい、
まあ、その通り返ってくれば、あ、これで受信できた。
そうそうそう、その通り返ってくるはずなんです。はい、
でそうすると今度こちらからは、まあ、向こうの RST、 あ、向こうの聞こえた曲の RST レポートを送ると、
はい、
で例えば599で25、
はいはい、
これだけですからね、
そうなんです。
そそれはで、まあ、コンテストですね、あの599しか送らないですよ
現実はね、
まあ、現実はね
現実は送ってないんで、
ええ、
弱い曲では皆さん599送ってるんで、
はい、
基本的に599プラスゾーン番号と覚えてると間違いなさそうですね、
はい、そうですね、
まあ、はい、実際にみんな強いですから599ですけどね、
はい、
はい、
で、あの自分のね RST とゾーン番号はで、まあ、よくやればね TU、サンキューですね、
はい、
サンキュー、TU と送ればもう完璧、は
い、ということですよね。
ということです
ね、はい、
だからもう本当全然怖くも何もないんですよね、
ええ、
予習はできるわ、
はい、
ね、RST は RST
は大体決まってるわ、ゾーンは分かってるし、
ね、自分の打つのは分かってるし、
ね、
うん、だからまあそういう意味では、まあ、例えばメモリーにね、無線機のメモリーに入れておけば、
そうそうそうそう、メモリーを押すだけでそれできちゃうので、
できちゃうんですね、
は
い、
ぜひ、
だから、CW デビューには持ってこいかもしれない、
持ってこいかもしれない、しかも DX ですから、相手は海外局ですからね、
はい、いいじゃないですかね、はい、そんな感じですね。
はいはい、
で、まあまあ、例としてどんな感じかなということでね、例えば、私が、ね、CQ テスト、コンテストなんで、ね、大体 CQTEST ですね、はい、CQ テストって打つんですよね、
はい
はい、で JR3QFB、JR3QFB テスト、はい、で大体最後ね、
2トットトト2でそれで終わってるとか多いですね、
多いですよね、
はい、多いですね、
はい、
はい、
でそれに対して、はい、まあ、例えば相手が
私が例えば応答するぞ、うん、AD5RW としか打たないんですよ、
うん、
自分のコールサインしか打ちません、
うん、そうですね、
しかも1回だけ短い、はい、短いですね、はい、
はい、でそれで私の方が、はい、AD5RW599-04、
25かな、書くんです
よね、599-25、
はい、25ですね、はい、
そうするとこちらからは599-04っていうとしか送らないです、うん、
はいはい、
で最近頭に R を入れてから599-25TU が、
うん、あ、なるほどね、
多いですね、
うん、あ、それもありますね、
はい、コンファームしてからナンバーを送ってありがとう、うん、こういうパターン
も、
ね、うん、
ありますね、
ありますね、
はいはい、
なんかそういう意味じゃ非常に、ね、シンプルで、
はい、
簡単で、だからキーを打たなくても
そうなんです、
ボタン一つで
ボタン一つでいっちゃいますから、
はいはい、でもそれやってやっぱり ね、 ね、相手のコールサインとかを聞くね、はい、もう練習になります
よね、ありますからね、3か4か5とか数字も聞けますからね、
そうですよね、あ、それで599と言いますけど、9ってもろに打たないんですよね、はい、9のことを N って打つんですよね、
はい、
ツーとだけですよね、はい、普通はツーとととと
長いの、ね、頂点端点だけしか打たないんですよ、
そうですよね、
省略して言ってますね、
うん、そうですよね、
はい、
うん、だからゼロの場合は O ですね、ね、
そうそう、ツーツーツーツーツーで5個もあるんで、5
回を3回に短縮してますね、
そうですよね、
あるいは1回しか打たない時もあるんですよね、ツーってね、
T だけの時もあります
ね、ありますね、
はい、人によっては、
はい、
うん、
まあ、それはちょっと状況に合わせて聞き ね、
ね、
推測していただいて、
だから結構コンテストでね、RST レポートにはトトトトトツーとツーとこれだけですよね、
そう
5NN、
うん、5NN ですよ、
はい、
はい、まあ、慣れてきたらね、もうそれがもう耳にもうへばりつきますんで、
はい、そうです、はい、
はい、で、まあ、これね、アメリカの曲結構ね、イアンテナ曲とか使ってる曲多いんで、
はい、
まあ、少々弱くても、
はい、
でね、向こうは当然オペレートも上手なんでね、
はい、
まあ、大概取ってもらえるという、
一発で大体取ってもらえますので、
うん、
はい、
CW の耳はいいですよ、
はい、
僕は、
はい、私のコールサインはちょっと長いので大体応答までに若干間があるんですけど、
なるほどで、まあ、それコンテストね、はい、48時間終わりましたらね、はい、まあ、最後は次のログの提出ですね、
はい、そうですね、
でね、冒頭に言いましたようにログソフトを使いますとね、もうその時にもう全部計算されて、
はい、
もうアウトプットされます
ね、そうですね、簡単にできるようになってます、
はい、そうなんですよ、でそれで CQWW コンテストのウェブサイトにログを送るということで、
はい、
ログズのなんかタブかなんかある
らしいですね、あります、CQWW のホームページがあるんですけど、うん、そこに提出用の、うん、ちゃんとフォームがあって、そこにこうポンポンポンと当てはめていくだけで簡単に提出できるので、メールで送ることもできるんですけど、うん、そういった形でフォームでできるので、見ながらこう確認しながらできますから、う
ん、ね、フォームでやるとログチェックもやってくれますので、
あ、その場でやっちゃいますからね、
はい、
はい、
で不備がないように確認してから送信すれば届いちゃいますので、
そうですね、
非常に便利だと思いますね、
うん、だからコンテスト終わった後速やかにね、やった方がいいです、もたもたすると忘れちゃいますから、
終わったその日にやればいいです、
はい、
忘れちゃいますからね、
そうですね、
はい、で1曲とか2曲とか数曲の更新でもね、ぜひ試してね、はい、ちゃんと
そうですね、ログ提出してみてください、
そうするとね、やっぱりコールサイン乗るんですよね、
乗るんですよ、はい、コンテスト結果になります、
ね、まあ、どこの、ね、順位にいててもね、どこの、ね、部門にいててもね、コールサインが乗るというの
は、ね、
嬉しいですよね、
嬉しいですね、いいですね、
はい、ということでね、はい、皆さんもね、コンテスト参加してみてはいかがでしょうか、はい、ということですね、
はい、
お便りのコーナー、
はい、ということでね、はい、お便りのコーナー、
はい、
行きたいと思います。はい、では最初のお便りです。北朝鮮からの運用ということでね、はい、メールいただきました。
はい、
メール、
うん、
お便りいただきました。JL1XOX の鈴木さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
11月8日付の放送で北朝鮮からの運用についてニュースがありました、
はい、
日本以外の各国にとって朗報ですが、日本ではたとえ北朝鮮に電波が届いても更新できないので残念ですね、ということでね、
はい、
確か北朝鮮のアマチュア無線局の更新は工事で禁止されてたと思いますということなんです
けど、ね、なんか、うん、違うような気がするので ね、ちょっとこれ後、うん、
後
で
ね、ちょっとね、
うん、はい、もう少しお話ししたいなと思いますので、
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
では次のお便りです。
はい、
荒牧さんからいただきました。
はい、JK1GUV
さんですね。
はい、
荒牧さんからいただきました。パソコンで録音版を聞いていますよ。ありがとうございます。TR7200G2 は持っています。未使用です。ということで。
未使用
未使用ですね。
うん。使う予定でもう30年を経過、その前に設置してあります。
そうですか。
はい。
この
もうすごいな。
7200シリーズはね、ベストセラーですからね。
うん、そうですよね。
トリオ。うん、当時トリオと言ったんです
よ。そうですよね。うん、で、たまたまで私も7000どんな声やったかな思ってね、検索したらね、なんか、ケンウッドって書いてあったんですよ。あれ、はいはい、と思ったら、あれ、輸出仕様は昔からケンウッド使ってた
んです
ね、トリオね、
はい。
うん。で、今はね、トリオという名前が全部ケンウッドになったと、
はい、
なって
ます
。そんな感じですね、はい。いや、一緒見てね、この時代からケンウッドってあったのと思ってました。
ありましたよ。
はい。はい。ということでね、ありがとうございます。はい。次のお便りです。
はい。
あれちょっと待ってくださいね。はい。J3BUN。
太田さん
からね。
はい。ありがとうござい
ました。失礼いたしました。はい。ということで、久しぶりにメールを差し上げています。ということでね。いつも楽しい番組を放送いただき、喜んでいます。
ありがとうございます。
11月8日放送の番組を拝聴しましたということで、昔のリグのことですね。
はいはい、
ありがとうございます、はい。昔のリグについての番組、デリカ、ビタ無線。からの話題ですということで、はい、はい、添付ファイルはデリカからの送信装置も発売されているということで、写真いただいたんですよ。
すごい、
当時のデリカ、三田無線ですね、はい、ここのもう本当、古い
。そうですね。広告が。
広告ですよね。
いただいてますのでね。
はい、デリカのアマチュア無線局用キットということでね。はい、いろいろと載ってますんですけども。
リップメーターもありますね。は
い、時代から完成品を販売されていないかもしれませんがということでね。キットが多いんですよね。はい、キットは広告からも明らかですということですね。
はい、
で、50MHz の送信機についてはローカルが購入して使ってましたということでね。はい、当然これは完成品ではありませんということでね。
はいはいはい、
これ見ますとね、50メガって書いてなくてね、例えば VHF50-140 はメガサイクル
で。そう。MC なんですよね。
MC なんですよね。まあ、この頃もね、まだサイクルずっと使ってましたからね。ヘルツなかなか、もうちょっとしてから。
私の感覚では比較的最近なんですけどね。HF では 3KC アップとか言ってましたからね。
そうですよね。今でも言いますよね、3KC アップとかね。
はい。
はい。ディップメーターを購入しましたことね。デリカといえばね、ディップメーター、はい、ディップメーターっていうのね、もう有名でね、当時でも高価でしたということでね、社でとか、ね、会社ででしょうね、社で、型検合格の周波数計ということでね、はい、要するに検定
ですね、うん、型式検定、はい、
の、合格した周波数計で発信周波数を測りましたということでね、あまりにも正確、驚いたものですということでね、
そういうことですね、
周波数速度自体驚かれることでしょうということでね、
はいはい、
はい、という感じですね。それからそういうことでね、このデリカのね、ディップメーターね、これ私もね、昔、会社にありましたね、やっぱり周波数測ったりもしてたんで、
はい、
あったんですけど、これこの広告を見ますとね、デリカのグリッドディップメーターキットで3600円、
は
い、送料400円ということでね、
完成品が12000円、
そうなんです、
随分違いますね、
はい、やっぱり調整とかがあるんかな、
大変なんですよね、
うん、これね、グリッドディップメーターの単品のカタログもね、いただいてるんですけども、はい、これ90026G4かな、この、はい、三極管が一級ですね。
はい。
二級か。整流がある、
ね。
整流で二級ですね、はい。うん。それで、あと、トランス、電源トランスと、
はい、
あとは、バリコンとかね。コイルはね、抜き差ししてね、
使用
使えたり、
ね。交換できるやつですね。
はい。はい、懐かしいですね、これ。
懐かしいですね、
そういうね。はい。クリットビーム、これ、クリッと回してね。今、周波数アナライザーとかね、あって、非常にアンテナの調整簡単になりましたけども、
はい、
当時ね、このディップメーターでね、
そう。
周波数 スの。
いや、知ってましたよね。
メーターがね、ピュッと引く、引く。
引くところでね、ぴったり並んでましたね。
はい。懐かしい話ですけどね。はい。はい、まあ、ということでね、はい、ちょっとあの、思い出話になっちゃいましたけど。それから、あの、大田さんですね、JRC ですね、あの、はい、日本無線ですかね。はい。あの、こちらの無線機なんですけども、JRC は小生が用意してますということで。
はい、はい。
JST245DZ という型番で、はい、ほぼフルオプションで80周年記念として販売されましたということでね。ダイヤルが金色の特注品が付けられてますということでね、はい、あ、金色か、金色の特注品が付けられて
ます。いいですね。写真も添付されていただいたんですけど、金色のかっこいいですね、はい、これね。いいな、
DZ の型番は80周年記念企画で販売された型番ですということですね。はい、そしてあの、屋外型アンテナチューナーはプロ局で使われています品を流用されたようで、そういうことなんですね、それだけにコイルの大きさ、直径ですね、それが防水、結露など完璧に設計されています
。はい、いいですね。
もともと100ワット機として発売されていましたが、はい、山が200ワットに10、範囲が広がって180機、はい、150ワットとして販売されているみたいですね。はい。あの、設計では200ワットでも OK と思われるものですということでね。はい。まあ、やっぱり余裕をちょっと取ってったんかな。
やっぱりそこはプロの考え方かもしれないですね。うん、はい、
あと、まあ、多分ね、電源容量とか集団の放熱とかがね、心配ではない方を推測してますということですね。はい。思いの丈を書きましたということで、
はい。ありがとうございました。
失礼いたしました。ということでね。はい。太田さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。これ、1957年ですね。はい、デリカのアマチュア無線記憶の。
そうですね。はい、まあ、広告みたいなんで、ちょっとね、あの、ホームページには載せられないんですけど。
そうですね。はい。
わかりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。はい。ということでね、今日のね、お便りのコーナー終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。
ハムのニュース。
はい。では今日のね、ハムのニュース。
はい。
はい。行きたいと思います。今日はね、ハムライフ .jp の方からね、いただきました。
はい。
まず、一つ目です。迫る。まあ、一部除くなんですけども、はい、使用期限は11月30日までという、なんか、すごい見出しなんですけども。
はい、パーソナル無線ですね。
そう、パーソナル無線です。はい、関東総通11月16日から民放 AM、FM ラジオで、不法パーソナル無線対策ラジオ CM をオンエアしてますということで、ね。
あ、そうですね。
はい。あの、特にあの、11月の30日でね、はい、あの、パーソナル無線機ですね。車につけるとね、橙色の一番てっぺんに、
アンテナがついてましたね。
ですね。はい、うんうん。これですね、このパーソナル無線は終わりになるということで、ね。はい、あの、ただね、あの、現在免許されていて、期限が11月30日以降の場合は、その有効期限まで OK ということなんでね。はい。はい、だから、あの、パーソナル無線出てる人が11月30日以降、すべて無免許だ。
ダメってことはないんですけど、免許証が有効であれば。
有効あれば。
有効期間までですね。
うん。そこはちょっと誤解なきようということね、はい、ありますので、ちょっと注意したいなと。ただ、あの、ね、パーソナル無線自体がもう11月30日でね。
一応制度としては終わりということですね。
終わりですね、はい。はい。ということです。はい、次にね、あの、ニュースじゃないんですけどもね、あの、先ほどの北朝鮮のお話ですね、はい、北朝鮮との交信についてちょっと調べてみましたということなんですけれども、はい、そうですね、はい、あの、ITU の方で調べてみますと、まあ、北朝鮮に限らずですね、他国との交信を禁じている国、はい、ですね。あの、例えば北朝鮮は今のところあのアマチュア無線は禁じてるんですよね。
はい、
まあ、そういう国ですね。で、この国とは交信してはいけないと。
はい、そういうニュアンスですね。ちょっと英語なんで若干言い方が違いますけど。そうなんです
よね。はい。だから、あの、まあ、例えば日本から北朝鮮を見た場合ですね。はいはい、日本からは特に北朝鮮をアマチュア無線の交渉中、禁止しているわけではない、
ね、あの、条文に見つからないんですね。
そうですよね。
あの、こっち北朝鮮と交信してはならないというふうにはっきりは書かれていないんですよ。うん、そうなんですよね。はい。で、先ほど告知で書いてあるとありましたけども、うん、実は他国とのアマチュア無線を禁止している国に北朝鮮がありますという書き方になってるんですね。ですから、そこをちょっとね、こうどう捉えるかがなかなか難しいんですけど、
はい。まあ、そういうことなんで、はい、まあ、あの、楽観的に考えると、はい、まあ、北朝鮮がアマチュア無線局との、アマチュア無線を禁止してるんだけれども、はい、今回北朝鮮の政府そのものが免許を与えたということになれば、
はい、
正式にアマチュア無線をその局だけに限ってはやってもいいと。
そう。
いうことなんで、そうすると、まあ、日本からその北朝鮮の国との
、その局とは交信してもいいんじゃないかと。
はい、
我々は考えてます。だから、この辺ね、
はい、
ぜひ、あの、皆さんご意見 ね、
そうですよね、
あったらお寄せいただきたいんですけど、
は
い、
そうですよね、
今現状ははっきり禁止するとは書いてなくて、
そうですね、
北朝鮮が他国と 更新しちゃいけないんだよっていうことは告示の中に入ってます。
これとある方の、ね、ホームページ見ますとね、その以前 の, あのことも書いてました。例えばベトナムとか、はい、まだあの当時アマチュア無線を禁止してた国ですね、はい、そういうところは
たくさん載ってます
よ、ね、同じように載ってたんですよ ね、だから ここの国は、アマチュア無線を禁止してるんで、更新したらダメよと、でソウルの中にもね、あの多分長期間にわたって出てる、あのアマチュア局でしょうね、例えばベトナムでもある特定の曲は、はい、OK と書いてあるんですよね。
あ、そうなんですよね。
まあ、だからそういう意味で、
はい、皆さんの、ね、ご意見いただきたいんですけど、
う
ん、
そうですよね、
あの具体的にこういうことが書いてあるよとかね、
うん、そうですよね、
そういうのを教えていただきたいですね。
そうですね、
はい、
だから、まあ、今だから我々の見解では具体的には禁止という言葉は見つからなかったということで、ね、
見つからなかったんで、
そうですね、だから更新して、はい、しちゃいたいなと思ってはいるんですけど、
ってますんで、
そこはまだね、あの皆さんのご意見ぜひお伺いしたいなと思います、はいはい、
もう本隣なんでね、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします、
はいはい、
JNY-NVQ 藤原です。今日は FT-991 をゲットしました。
何
ハムのラジオ、
はい、ということで、
はいはい、
ちょっと時間なくなってきたんですけども、はい、水戸周辺のコース外情報ということでね、はいはい、第4級ですけども、12月の26日と12月27日、
はい、
茨城県水戸市、茨城県職業人材育成センターであります、はい、お問い合わせは富永ハムセンターさんまで、029-221-8217、029-221-8217、こちらの方までお願いいたします。はい、から、1月の24日と1月31日、こちらの方は茨城県日立市のホリゾンカミネ、はい、カミネであります。はい、これは日立パーソナルさんの方の、はい、問い合わせであります。ちょっとあの、電話番号とかわからないので、はい、すいませんけど、はい、日立パーソナルさんに、お問い合わせください。いはい、から、栃木県なんですけども、2月の14日と2月の21日、栃木県宇都宮パルティ栃木男女共同参画センター、こちらの方でありますので、はい、こちらの JR、栃木県支部の安倍さん、安倍支部長ですね、
はい、
028-621-1438、028-621-1438、こちらの方にお問い合わせください。
はい、
から、3キロ短縮コース、これ4キロお持ちの方が対象です。1月10日、茨城県水戸市、茨城県、職業人材育成センター、こちらの方であります。お問い合わせは富永浜センターさんまで、029-221-8217、029-221-8217、こちらの方でね、お問い合わせください、はい、ということです。から、次に九州級企画の主催の分ですけども、水戸周辺ではね、今のところ公式やってないんですけども、皆さんのリクエストありましたらね、検討しますということでね、はい、ぜひリクエストください。
はい。
詳しくは、九州級企画のホームページでお願いいたします。はい。から、国家試験なんですけども、3級4級はね、随時全国で試験を行っておりますけれども、東京ではね、8月以外の毎月、第3日曜日はね、当日受付で受験ができます。はい、から、第9、第2級のアマチュア無線技師、まあ、今年はね、もう12月、もう申し込みやっちゃったんで、
そうなんですね。
次の申し込みは来年の4月、8月、12月に多分なると思いますんで、ね、
申し込み期間は多分2ヶ月ぐらい前。
そうですよね。
はい。はい、
詳しくは日本無線協会、日無協、こちらのホームページの方でね、ご確認ください。はい、
ご確認ください。
から、試験の最後なんですけども、はい、FC 試験なんですけども、11月23日につくば市の、
ね、
はい、つくば科表で予定していたんですけれども、はい、残念ながら申し込みがゼロでございましたので、はい、今回、中止になりますので、
はい、11
月23日、ウォークインもございませんので、つくば科表の方も予約、取り消しておりますので、
はい、
ご注意くださいませということです。
そうですね、
はい、詳しくはね、茨城部位のページでご確認ください、はい、
また
ということです。
また次回ね、
そうですね、
ぜひ、はい、ご検討ください、
はい。ご検討くださいということです。はい、はい、ということでね、今日の発信が、はい、ちょっとね、なんか盛りだくさんになっちゃった。
そうですね。
最後走っちゃいましたけど、
ね、コンテストはね、ぜひ面白いのでね、でね、皆さんやってみていただきたいですよね。
はい。はいはい、で、特に今回のね、CQWW の CW はね、はい、もうとにかく59925、日本から送る場合はね、
そうです。
それしか送らないし、はい、向こうからも599プラスゾーンナンバーしか来ないんで、
はい。
もう非常に
簡単なんですよね。
まずスタートとしてはいいコンテスト。
それから100ワットと CW があれば、うん、結構戦えます
ので、
10ワットの方でもある程度いいアンテナ上げてれば大丈夫ですので、うん、ぜひトライしてください。
それとあれですね、オンフレーケンシーで、
そうそう
呼ぶということ、
ね、そうですね。
うん、
あんまりずれてるとダメなので、ね、ピタッと合わせてください。
は
い、
うん、だいたいね、筐体系のフィルター使うんで、
はい、
ちょっと外れると聞こえなくなります、
ね。そうですね。
はい、
あのロゴを出しますと1年ぐらい経ったら表彰状が送られてきたりしますんで、
そうですね、はい、あの、はい、割と集計が早くてオンラインでは結構早めに確認ができますからね、
確認が取れますんでね、
はい、1曲2曲でもぜひログ出してください、
はいはい、はい、はい、ということでね、今日のお話いかがでしょうか。ね、あのこの番組水戸の FM パで放送してるんですけども、インターネットでね聞けますんで、あのリスンラジオというのね、アプリが Android、iPhone でありますので、そちらの方でお聞きください。またあの放送聞き逃してもですね、ポッドキャストでね、ハムのラジオのホームページに上げておりますのでね、そちらの方であの初回からすべて聞けますんでね、
はい、
よろしくお願いします。しします、はい、お便りはね、あのハムアットマークハムズラジオドットネット、HM アットマーク HMSRADIO.net、こちらないしはあのハムのラジオのホームページの方からも投稿できるようにしております。
はい、
では皆さんの、ね、お便りも、ね、お待ちしておりますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
ということで、ね、今日のお相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。
大切にできる